稲村哲也のチェンジオブワールド。
この番組は東京都清水スタジオより収録しております。ということで、今日はまた素晴らしいゲストに来ていただきましたけども、
はい、
ぜひ、自己紹介をお願いしたいと思います。
はい、はい、初めまして、はい、私リノベーションコーディネーターをしておりますチョリと申します。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いいたします。はい、ではね、チョリさん、どういったお仕事をされていらっしゃるんでしょうか。
はい、私リノベーションコーディネーターという資格をですね、自分で作っちゃったんですね、うん、
すごいですね、
はい、でそれでですね、はい、そのリノベーションコーディネーターというのが、はい、お客様が空間をリノベーションしようという時に、どういうお家を作ろうとか、どういう、こう空間にしたいかな、壁紙何色にしようかな、そんなことよりも前に考えることがあるでしょうっていうことをやっております、はいはい。でそれがですね、は
い、それ知りたいですね。
それ知りたい、
知りたい、それ知りたい。
まずやんなきゃいけないこと、
はい、僕も建設業やってるんですよ。
あ、そうですよね。
建設業で不動産やってるんで、
はい、はい、
なのでぜひ教えてほしいです、
はいはい、でそれがですね、うん、まず人生をどういうふうに豊かにしていきたいんですか、うん、それからどんな夢を叶えたいんですかっていうことをですね、大事に、まずはその聞き取りをするために、これからの自分たちの人生の、これから未来のことですね、
はい、
それで未来のことを考えるということは、今の自分がいたとしたら、それよりも前、過去、自分の過去とか先祖とか、はい、そういったことも含めてですね、いろいろと家づくりをするときってそういうことを考えるきっかけなんですよ、
はい、
なのでまずそこをですね、一緒に時間をかけて話し合いませんかっていう、そういった資格なんですね。
で、面白いですね。
そう、どこにもないんですよ。
ないですね。
はい。
はい、なんかやっぱ堅苦しいところありますからね。
はい。
はい、でもなんか結構こう話って、やっぱり、ね、ね、家作りとか部屋作りってやっぱり、はい、数年数十年やっぱり生活しますから、
はい、
そこは楽しくやっていただきたいなというのはやっぱり思ってましたからね。
そうですね、
はい、なんか設計士が出てきて、なんか図面聞かれて、これがこうなんですよって言われても、あ、全く分かんねえなみたいな、結構あるんですよね。
2LDK 必要ですか、 3LDK 必要ですかってお客さんに聞いてもね、うん、お客さんは今の自分の生活しか考えずに、あ、じゃあ子供が2人いるから、夫婦の部屋が必要でとか、 3LDK 必要ですとか、そういう話になるんですけど、
はい、
じゃなくって、どういう人生にしたいのかっていうことをまずしっかり聞き取って、でそれをリノベーションコーディネーターが通訳になって、設計士さんなり、その工務店さんであったりとか、そういったところを一緒にお客様と探すっていうところからですね、始めていくのが一番いいんじゃないかなというふうにですね、設計士を20年間やってきて、そこに行き着いて、
設計士20年やってたんですか。
はい、私設計士と現場管理を20年間やってまいりまして、
いや見えませんね、
はい、
あまり女性で現場出る方、あ、でも内装の方やっぱいますよね。
はい、はい、私は新築戸建てをやってましたので、はい、屋根の上に物を売っておりましたし材木も担いでおりました
すごいですね。
で設計をしながら、まあ、現場も見る、
はい、
うん、ことで、やっぱり現場のことなんかはいろいろ大工さんからね、はい、教えてもらったりしたので、
は
い、
もうでも20年間やってたってことは、もう職人畑の人たち結構多かったと思うんですよね。
すごく多かったですよ、はいはい、やっぱり大工さんに教えてもらうために何をしなきゃいけないかって言ったら、うん、もう朝7時から行って、大工さんが到着するよりも先に行って掃除をしてっていうのを毎日繰り返して、
はい、
大工さんの信頼を勝ち取るみたいなね、うん、はい、
そうですね、当時はその、はい、教えてくれませんからね、
はい、
俺の背中を見ろっていうことで、
そうです、そうです、
まあ、背中を見ても何も分かんないですけど、
うん、
教えてもらってもやっぱ分かんないんですよね。
で
も
や
っぱ
り
それをずっと続けて、ね、20年ってすごいですよね本当に、
うん、だから何、うん、ですかね、逆に言うと本当にありがたいこう環境にあったなっていうふうに思います、はい、すごく大工さんとかも、はい、まあ、過渡期であったりしましたし、はい、それこそ私がこう社会に出た時はまだ手書きで図面を書いてた時代で、はいはい、そこからパソコンにどんどん移行してって、だから両方ともね経験することができたり、
うん、
でなおかつその、まあ、仕事の関係でその設計も現場もですね、うん、それからその分譲宅地 その不動産の何十棟っていう街づくりとかも体験させていただいたりとか、はい、まあ、いろんな経験をしてきたからこそ、これからの、ね、時代、そのリノベーションっていうも括 空間の中っていうことにちょっと今特化して、そのリノベーションコーディネーターっていうのをもうそのお客様の間取りがどうこうっていうのは設計士さんにお任せして、で私はお客様の人生の話、あなたの夢は何ですか、夢の話、
いいですね、
そういうことをですねしたいなと思って。
いやすごいですね。でも本当に多分これからそのまあこのコロナ禍でですから、何を言えるかというと、やっぱり部屋で過ごす時間が多くなってきたわけですよね、はい、だからあの今まで寝るだけの家だったものが多分もう朝から晩まで24時間いるっていう状況の中になってくると思うんで、多分快適空間を作らなきゃいけないっていうことが変わってくると思うんですよ、
はい、
消費者もそうだし、まあ、あの家に住むっていう住み方から変わってくるんじゃないかなとすごく思ったので、これから、はい、いけるんじゃないでしょうか。
そうですね、
はい、
今そのテレワークとかも多くなっていますし、うん、私の知り合いの会社の社長さんなんかはあの独身のね一人暮らしの社員さんをもうどうせテレワークなんだからって実家に帰るのを推奨してるんですよ会社で。その地方からの方は、は
い
はいはい、もうやっぱり家でずっと一人でいるのは、うん、精神メンタル的にも良くない、狭い部屋でねいるのはね良くないっていうことで、そういうのを推奨してたりするんで、
はい、
やっぱりそのテレワークとの付き合い方、
うん、
じゃあそれを考えていった時に自分のこれから自分たち家族のこれからっていうのをね、今コロナの時だからこそっていうことではなくって、うん、これ私はねコロナがなかったとしてもね、うん、テレワークは推進されてたと思うので。
あ、そうなんですね、
うん、コロナだから今だけだって思わない方がね、はい、いいと思うんですね。
そうですね、多分これもう2年もう起きてますから、もう3年4年と続くんじゃないかと僕は思ってるんで、
はい、
新しい働き方っていうか働き方革命じゃないかなってすごく感じてますね。
はい、なんかテレワークになってね、うん、なかなかその特にお子様がねちっちゃかったりする方ですと、うん、仕事との付き合い方でなかなか難しいっていうお話も聞きますけれども、うん、それをねどういうふうに仕事にメリット、それからその自分たちの人生、
うん、
その子供との関わりで親が仕事してる姿を見るっていうのは、うん、子供にとってはすごくいい環境なはずなんですよね。
そうです、
はい、うん、ですからどういうふうにねその今の環境と付き合っていくかっていうことをですね、
はい、
ぜひワクワクしながら考えていただきたいですね。
ワクワクしたいですね、
はい、
本当ですね。いや本当そういった意味でも僕もやっぱりね事務所があるんですけど、事務所やっぱり乾いていかなきゃいけないなっていうのはありまして、はい、職場環境ってすごい大切だと思ってるんですよね。
そうですね、
はい、今一人一つ部屋が小部屋が見た3畳ぐらいがあるんですよ、
はい、
3畳ぐらいですかね4畳ぐらいかな、
はい、
そこにテーブルを2つ3つ入れてるんですね。もう狭い環境で、
はい、
まあ、本当はそこで3人でやる予定だったんですけど、仕事する予定だったんですけど、
はい、
もう僕そこに耐えられなくても出ちゃったんですけど
そうなんです、
やっぱ狭いとこダメですね、
はい、
はい、でもそのコーディネーターっていうのはその壁紙の色とか全部やっぱそのカラーとか、
はい、
間取りは そっちがやるわけですよね、
はい、
はい、
リノベーションコーディネーターっていうのは、はいはい、そのお客様のリノベーションのチームリーダーになって、うん、
はい、
どういうチームを作るかっていうその職人さんの専門家集団をコーディネートするというのがリノベーションコーディネーターで、でリノベーションコーディネーターのその大事な仕事の一つがですね、お客様とその専門家の通訳になるっていうことがすごく大事なことで、私も独立してから気づいたんですけど、すごくお客様と打ち合わせしているときに気をつけていても専門用語をバンバン使ってるんですよ。不動産とかも専門用語たくさんあるから、
バシバシ使ってますね。
使ってますよね。でそれが結構いろんな方にねリサーチで質問しまくったんですね、
はい、
私ね、
はい、
その家を建てた方とか、
はい、
そうしたら多かった言葉がその専門家の方設計さんとかにね、
は
いろいろ質問したいんだけれども、はい、こんなことを聞いたら失礼じゃないか、
あ、分かります、
はい、とかね、
はい、
こんなことは知ってて当たり前なんじゃないかっていうふうに思ってしまって、
はい、
質問ができない、
はい、
っていうことがあるらしいんですよ、
はい、
ですからそのお客様のその肩のですねにを、
うん、
間に第三者のリノベーションコーディネーターというのが入ることによってお客様の満足度が上がるということで、うん、今工務店さんとかあと不動産会社さんとかとですね連携をさせていただいて何ですか一緒にやらせていただいたりとかもしてるんですね、
はい、すごいわかりますね、うん、本当に要は僕らもやっぱりこう自分でこうアパートを作るじゃないですか、
はい、
で戸建てもそうなんですけど結局ね図面引きが全部およそ全部仕切っちゃってますから、
はい
はい、そうした時に、ね、やっぱり変なものできたりするんですよね。 はい、これ違ったよねって、もっと広くできたよねっていうのがすごくあってね、はい。
そうですね、はい、
噂の方から、ね、電話がかかってきましたけども、はい、まあ、これ見てればね分かってくると思うんですけども、はい、ということでですね、これから面白いじゃないですか。
そうですね、もう私もワクワクします、はい、お客様ともワクワクしてもらいたいですけども、はい、やっぱりそのお客様にねこう対応する私たちもワクワクしていかないといけないなというふうに思っておりますので、
はい
はい、
そうですね。ということでですね、あとは最後にですね、
はい、
まあ、ね、今ねビジネスはそちらの方やってまして、はい、そしてもう一つ何かというと、ね、日本橋の新しいこの倫理法事会の単会をね立ち上げるということで、はい、まあ、そちらの、事務長、
そうなんです、
はい、大抜擢で、はい、
9月2日にですね、はい、日本橋純倫理法人会というのがですね、はい、開設いたします、はい、で そこでですね私ねファシリテーターをね、うん、務めさせていただくんですが、
ファシリテーターですね、
そうなんですよ、
はい、はい、すごい、
ね、それでその、まあ、開設式典があってその後ですね、はい、あの祝賀会というのをやるんですけども、はい、その祝賀会ではですね、はい、日本橋の未来を語るということで、
はい、
山本のり店
山本のり店
山本のり店のですね、はい、社長さんとですね、
はいはい、
それから、はい、新進気鋭のですね、はい、起業家の福見問屋の磯部さんという方、
はい、
そしてですね、はい、それとは別にですね、はい、あの講談でですね、はい、倫理研究所を立ち上げた丸山敏夫先生の生涯の講談ですとか、
はい、
あと音楽と踊りの和合ということもですね、はいはい、まあ、もう盛りだくさんでやるんですね、は
い、なんか見たことある方女性いらっしゃいますね、
はい、いらっしゃいます、
はい、素敵
な、はい、日本橋はやっぱりあの伝統がすごく、伝統ある街っていうところではあるんですが、はいはい、この伝統ある町ではあるんですが、うんうん、町を知れば知るほどすごく革新してる町なんですよ、
はい、
なので、はい、そのあたりをですね、
はい、
またこれからもですね、
はい、
あの日本橋倫理法人会の、
うん、
あの Facebook ページの方とかでもですね、
はいはい、
お伝えしていきたいなと思っておりますので、
はい、そうですね、まあ、はい、ね、あの今回まあそういった形で私の方もバンバンと発信させていただきたいと思いますので、
はい、ありがとうございます。
やっぱりみんなで盛り上げていきたいなと思いますし、
そうですね、
まあ、本当に東京都だけで47段階これがなるわけですよね。
そうです、
で、
そう
です。で4000人の規模の経営者がいらっしゃって、はい、で全国7万人いるわけですよ。
7万社ですね。
7万社ですね、はい、すごいですよね。
そうですよ、
はい、
それだけの方が毎週毎日、
はい、
全国どこかで、
はい、365日
モーニングセミナーをやっているという、はいはい、とんでもない団体ですね、
は
い、
そうですね、もうね たくさん、まあ、本当お世話になりましたし、
はい、
ね、本当そういった意味でも、まあ、中野区は、ね、今31年目なんですよね。
素晴らしいです、はい、
最初 あの初代会長が、まあ、有名な、
はい、
あの堀越学園の学園の園長理事長なんですよ。
そうなんです、
はい、でそして今山田顧問
はい、
がまあね、あの副会長として始まりまして、
はい、
まあ、今30年続いてるんですけども、
はい、
日本橋もぜひもう長くもう、ね、あの培っていただきまして、
はい、
100周年、まあ、そうですね、
そうですね、100周 100周年目指して、
目指して100周年って僕150歳ぐらいになりますから、
そうです、ね、
とてつもない年齢になってしまいますけど、
100周年の時にはね、はい、もう私もちょっとね無理かなとは思いますけれども、はい、まあ、まずは50周年頑張ってみたいと思います。
どうもありがとうございました。
ありがとうございます。